東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。
はい、この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。なんだこの歓声。夏になってね、いきなりなんか皆さんテンションが上がってきたんじゃないでしょうかね。もうなんかいきなり暑くなりましたよね。なんかここのところなんか冬夏って感じでね、なんか春を感じないままに5月が終わっちゃいましたけれど、まあ今年もね、暑い夏ちょっと期待をしております。精一杯遊んでいきましょう。はい、ということで番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど大募集しております。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生第78回目放送、独り立ち直前の気持ち、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、ということでこちらのコーナー、山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方、こちらをお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、これをお聞きするコーナーでございます。はい、ということでね、今日はキトキトのゲストさんお迎えいたしました。キトキトってわかる？富山弁でございます。新鮮な、生きのいいということで、今回ですね、これからフリーランスとして活動していく羽ばたき直前の素敵なゲストさんお招きいたしました。それではご紹介いたしましょう。モーショングラフィッカーの岡見奈々さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、早速もうハキハキとしたいい声してますね。
ありがとうございます。
デザイナーなのにね。後でその辺ちょっと突っ込もうかなと思いますけれど、ちょっと岡見さん、なんか自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、どこから、ちょうどまあ先ほど紹介していただいたように、これからフリーランスとして活動をしていきたいなと思っているところなんですけれども、うんうん、そこから逆算すると少し前までは制作会社におりまして、はいはい、さらにその前はゲーム会社で映像とは関係のないお仕事をしていたんですけれども、うん、そこからやっぱり映像を仕事にしようと思って入った学校でタスク先生と出会い、うんうん、そこからモーショングラフィックス、アニメーションにガンガンハマっていき、制作会社を経てっていう流れでやらせていただいております。
ほうほうほう。もう8年ぐらい前だよね、学校に通ったのは。
そうですね、
結構長かったよね。
だいぶ長い間、
昨日お会いしたのは5年ぶりとかだったよな。
そうですね、もうずっと覚えていていただけたことが。いやいやいや、ありがとうございます。
でもその中でまあデザイナーといっても、まあモーションデザイナーというね、まあ このラジオをずっと聞いていただいている方にはある程度存じ上げていただいている職業かと思いますけれど、モーションデザイナー一体どういうことをやってるお仕事でしょうか。
なんかまあ具体的にというか、私がやっていることで言うと、うん、私はイラスト、何も動いていないイラストをもとに、うん、シナリオに沿ってそれに合った動きをつけるっていうのが一番メインで、うん、私も好きなことかなと思います、うんうん、動物を走らせたりとか、
走らせたりとかね、はい、人間動かしたりとか、はい、キャラクター動かしたりとか、
はい、
まあ、アニメーターに近い職業だよね。
そうですね、
まあ、僕らも近い仕事もしてるから、そのモーションデザイナーとねアニメーターは違うっていうのは分かってるんだけど、はい、まあ、
一般
の方に近いところにはいるという話にしよう、
はい、
でもその中でいろいろそういう職業に興味持っている方も、ね、いるとは思うんだけど、うんうんうん、どの辺からその興味を持ってこの世界に飛び込んできたの？
元をたどると、まあ、大学の時になるんですかね。もともと 生き物とか動物がずっと好きだったんですけど、うんうん、大学で美術大学に入って、うん、そこであのアニメーションをピクシレーションっていう本当に一枚一枚写真を撮って動かしていくっていう、う
ん
う
ん
う
ん、めちゃめちゃ大変でしたね。
本当に原始的なアニメーションを授業で習った時に、うん、あこれ面白いって思って、うん、その動物をモチーフにしてそれを作るっていう風な授業をやったんですけど、うんうん、その時にあ私動くものが好きだから動物がずっと好きだったんだって思って、でもうそこからずっと物を動かすことにずっとハマっていて、うんうん、もう今ではキーフレームを打つことが一番好きみたいなところまで
行って
ます
。キーフレームって誰だね、あのソフトの中でこう、はい、動きと動きの2点を使って、はい、まあ、動かしていくっていう、はい、あれ1個のまあ映像というか作るときにキーフレームっていうものどれぐらい打つんだっけ。
どれぐらい、
何十単位、何百単位、
何百行くときありますね。もうやりすぎちゃうときあります。
そうだよね、そうだよね。
はい、
それをひたすら打つお仕事を今やっているのか。
そうですね、はい、ひたすらニコニコしながら
キーフレームを打ってます。家で
家で
家で、
はい、
好きだね本当に。
まあなんか右から左に動く動きがちょっと変わっただけで、うんうん、もうそのキャラクターが別の感情を持ってるように見えるというか、
うんうん、
同じただの丸でも楽しそうだったりとか、うん、ちょっと元気なかったりとかっていうのが、うん、本当点2つだけで変わるのが本当に面白くて、うんうんうん、
生粋のデザイナーとかモーションデザイナーだよね。その気持ちすごいよくわかるんだけど。
あ、ですよね。
わかるよ。あの本当に全く同じただの丸がさ、はい、本当にこう命を吹き込まれたかのようにさ、うん、動くんだよね、
はい、可愛く見えてくるのがすごく好きで。
そうだよね、そうだよね、
はい、
いやこれなんかみんなついてこれるんだろうか。この丸と四角だけでこうめでていけるね、この気持ち。なんだろう、そのまあモーションデザイン、はい、今どれぐらいやってる歴としては。
まあ、趣味では結構もう10年近くはやってるのかなって思いますけど、うんうん、きちんと会社制作会社で肩書きをもらって、うん、モーショングラフィッカーですって言えるようになったのはここ 1,2 年とかぐらいになるのかなと思います。
じゃあ 1,2 年経験をして、はい、それからもうモーションデザイナー、モーショングラフィッカーとして、
はい、
まあ、独立しよう、まあ、他にもいろいろやることはあるだろうけれど、うんうん、まあ、自分でもやっていこうって決めたんだね。その、
そうです
ね、なんだろう、決めたきっかけってなんだろう、はい、
なんだろう、まあ、まずそのやっぱ会社という場所とか、うんうん、その私の尊敬する作り手の人がたくさんいる場所から、うんうんうん、あなたはモーショングラフィッカーって言っていいよって、まあ、許可をもらうっていうのもおかしいんですけど、うんうん、言っていいですよって言われたことで、あ、私モーショングラフィッカーって言っていいんだ、これでいけるみたいな、なんかそういうのがあったかなと思います。
やっぱそれまではその名乗っていいのかどうかみたい な、
はい、
なんか自分の中にあったんだ。
ありましたね。
なんつんだろう、なん劣等感というのか。
そうです、なんかやっぱ自分に自分の中で自分の評価ができないというか、うんうん、肩書きでやっと私は言っていいんだって思えるみたいなところがあったのかなと今振り返ると思います、
ね、ほうほうほう。やっぱりそれを持ってる限りは独立って考えにくかった。
そうですね、やっぱまだその一人前というか、そのモーショングラフィッカーとは言えない、自分からは言っちゃいけないって思ってたのかなって思います、ね。
いやこれ、いやいやいや、いや僕もね、そういうのどんどん言っていいって思っているし、はい、まあ、僕ね、はい、ラジオ DJ とかオペラ歌手とか名乗って仕事させていただいておりますが
、はい、
まあ、私ちょっと特例というかおかしな人間なのであれなんだけど、いやこれ結構大事な話で後半話したいんだけど、
はい、
世の中にこうすごいイラストレーターさんとかすごい綺麗な絵を描く方とか、
はい、
すごいこうミュージシャンというか音楽ね、ギター上手い方とかいっぱいいるんだけど、
はい、
いやどうせ僕なんてとか、
うんうんうん、
こう僕はこれで飯を食べていくなんてできないから、うんうんうん、まあ、他の仕事をするんだみたいな方も結構いると思うんだよね、
うんうんうんうん、
そのなんだろう、コンプレックスともまたちょっと違うかもしれないんだけど、
はい、
自分にこう自信が持てなくて劣等感を持ってて自分のやりたいことができない方って結構いらっしゃると思うんだ、
うんうんうん、
でまあそれを、まあ、おかみさんある意味打ち勝ってきたりとかね、いろいろ経験をしてきてるわけじゃないですか、
はい、
でこれからね独立してやっていこうという気持ちがあるので、
はいはい、
なんかそのあたりちょっとね、今後半のコーナーで皆さんにちょっとエールを送っていただくようなお話をしていただきたいなと思っておりますが、はい、よろしいでしょうか。
はい、頑張ります。
はい、じゃあぜひね後半のコーナーではそのあたり深掘りをさせていただきたいと思っております。
はい、
はい、それでは以上クリエイターズトークのコーナーでございました。 CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？なまさか。
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うもう、久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオサンルゴプレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
タスクの教えて〇〇。はい、こちらのコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマ、こちらを決めて山本タスクとゲストはテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで後半もね、岡見奈々さんぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今回のテーマ、クリエイターとして独立すること、はい、というふうに銘打っておりますが、
はい、
まあそのね、独立っていうところのポイントもいろいろお金だなんだってあるけれど、うんうん、今回は特にね、こう自分の中のこう劣等感とかコンプレックスっていうものにちょっとフォーカスを当ててみたいなと思っておりまして、
はい、
おかみさんコンプレックスが結構強いというふうにお伺いしたんですけれど、
はい、
どうなの、これだけ素敵なねもの、まあ、作品もね昨日も拝見させていただいて、すごいもの作っていながら私なんてみたいなもの結構多かったんだよね。
そうですね、やっぱその立つ、独立っていう立つの意味でメンタル面で立てないところがすごくあるなっていうふうに思っていて、うんうんうん、そこはちょっと先生にも相談していたんですけど、やっぱ劣等感常に持ち、なんか自分で持つ必要ないって思ってるレベルまで持っちゃうみたいな、
うんうんうん、
なんか2人自分がいる感覚ですかね。
え、自分で物を作ってて、はい、まあ、人にこう提出するというか見せるじゃない、はいはいはい、そういう時ってどういう気持ち、見てみたいな感じにはならない？
ならないわけではないんですけど、でもやっぱすごいこう、うん、うわーどうしようみたいな気持ちの方が強いかなって思います、う
ん
う
ん、自分が作ってきたものが、はい、なんか人の役に立っててると思えてる。
んー、
いや役に立ってるんだよ、ものすごく
うんっていうのもですけど、うん、そうですね、でもあんまりそういう感覚じゃないのか、なんか楽しくてここまで来たけど本当にこれで大丈夫だったかなって直前に急に焦るとか、うんうん、そういうことなのかなと思います。
なのかな劣等感っていうか、はい、なんかね、あのコンプレックスと劣等感ね、また微妙には違うんだけど、はい、うんうんうん、自分のやってることに価値を見出せなかったりっていうのは、うんうんうん、まあちょっと昨日もね話をしてたんだけど、はい、うんうん、なんかそういう風な気持ちが持つ らしいじゃないっていうのは、僕があんまり気を持たない人間だからなんだけど、は
い、いや、その健全なことです。
いやいやいや、そうではないんだよ、これは人間としてダメなんだけどなんだろうな、こう、まあ、僕もね生きててすいません、生まれてすいませんと言ってはいるもののなんかそことは違うじゃない、なんかこう、うんうんうん、自分が作るもの、果たしてこう物を作ってていいんだろうか、まあ、物作りだって美術の大学を出てよ、うんうん、いわばその世界でいうさ、まあ、一握りのエリートにも近いところにいながらよ、でもその大学の中でもやっぱりいろいろねコンプレックス持ってたりするわけでしょ。
はいはい、そうです ねなんか卑屈の集まりみたいな学科だったので花形の学科ではなかったところ、やっぱ卑屈として煮詰められてしまった結果なのかなっていうのはちょっと
あのね 一応こうデザイナーをやってて美大も芸大も出てない人間がよ、美大の中でそれでなんかこうヒエラルキーがあるとかって感じたらなんかわけわかんなくなるじゃないの。
いやいやいや、それは全然もう、
でもなんだその劣等感、私の作るものになんかあんまりこう価値を見出せないと思ったその源泉って一体どこにあったんだろうね。
なんですよ。なんか自分の中でこうあらなきゃいけないみたいな思い込みがすごく強いのかなとかも思います。なんか楽しんでやることと、きちんと人に役に立つことって違うって思ってるような気もしていて、なんか楽しかった、これ作ってて楽しかったって聞かれるといつも結構自信を持って楽しかったですって言えるんですけど、いいものできたって言われるといいものいいものみたいになるなっていうふうには思いますね。
でも楽しかったものといいものを作る、はい、確かにこれ別物だと思うんだけど、はいはい、別物であるからこそ当然、はいはい、丸×の場合、×丸の場合っていうのもあるけど、うんうんうん、両方ともが丸になってる可能性ってもちろんあるわけじゃない。
はいはいはいはいはい、はい、
で片方が絶対にこう、まあ、楽しかったっていうのが、まあま、丸というか二重丸であれば、
はい、
もう片方は基準を持っていればそれはどうぞ自信持って言えるんじゃないかい。
あ、でも多分その基準が自分の中にないというか、うんうん、結構その相手がどう考えているかとか、うん、相手がどう思っているかっていうのを常に考える癖があるなっていうふうに思っていて、うんうん、そのものづくりに限らず人と話してる時とかも、相手はどういうことを言ったら喜んでくれるだろうかとか、うんうん、相手は今何を考えてるだろうかっていうのを考える癖が強くついているので、うん、それがものづくりにも影響しちゃってるのかなっていうふうには思います。
ものづくりか、
はい、
何やってる時が楽しい、一番キーフレーム打ってる時が楽しい
キーフレーム打ってる時が楽しいです
だけど、ね、まあ、キーフレーム打ってるもその姿ニコニコしてるんだろうなって想像がつくんだけど、はい、僕ね、おかみさんのね好きな仕事というか、
はい、
ぜひお願いしたい仕事がね、全く別にもう一個あるんだけどね、
はい、
いいっても、
はい、
ナレーションなんだよな今このラジオの、そうラジオの声を聞いててもさこんなに滑舌いい人なかなかいないよ。知ってるこの人って、まあ、ラジオで聞いてる人に聞いても知らないと思うんだけど昨日さちょっと一緒に飲んだんだよね、
はい、
あの打ち合わせという体 で、
はい、
ですごいいい声してるねって仮なりいっぱいやったんですよっていうことを言ってじゃあウイロウリ知ってるって言って、
はい、
ウイロウリ読ませたの。ウイロウリって、まあ、皆さん検索してみてね、
はい、
いわゆるアナウンサーがやるね絶対登竜門あるんだけど、すごい早口言葉5分ぐらいあるんだけど、パッとこう iPhone で見てたら一発で読み上がったよねあなた
思いのほかいけましたね。
すごかったよ、ゾッとしたよあれぜひ皆さんちょっと今ここで私ラジオの前でなんかひろゆきみたいな格好で喋ってますけれどぜひ皆さんウイロウイ検索して読んでみて、これね一撃で読める人ってねまず世の中にいないと思うよ。
いやー嬉しい
ね、皆さん聞いててわかるでしょこのね滑舌がよくてハキハキしたこの声。
いやーありがとうございます。
ぜひね先ほど僕ちゃんとハメキシの CM もありましたけれど、僕もこれからちょっとラジオドラマの世界にちょっとだけ足を踏み入れようと思っておりますが、うんうん、その時にはぜひご協力をお願いしたいなと思っております。よろしいでしょうか。
はい、ぜひありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいです。
こう皆さんに公言させてね現地を取るという意地悪なことをさせていただいておりますでもナレーション好きかい？はい、
大好きです。
好きなこと多いなな
んかでもその喋るのはもともと好きだったんですけど、うん、制作会社で過ごした時間で一番そのギュンと好きになるレベルが上がったというか、
うんうん、
ちゃんと自信がついたのは、うん、実はナレーションなのかなって思いますね。
おーおー、ナレーションは楽しかった。じゃあ人の役に立ってると思えた、は
い、あ、そうですね。すごくやっぱでもその人の評価基準なんだろうなって思うきっかけもそうなんですけど、うん、ナレーションはすごく褒めていただけることが多くて、
うんうん、
で、自分で映像を作った時に仮のナレーションは大体自分で当てるじゃないですか、
うんうんうん、
でその仮の状態で出した時にも本番でもいいぐらいですねって言っていただけたこととかもあって、うんうん、まあそのどういう気持ちで言ってくださったかは別として、でもやっぱその、うん、いいですねっていう言葉をもらえたことがストレートに自信につながって、うん、で話すの好きだし、うん、みたいなのでどんどんやっていきたいなって思うようにはなってました。おーおー
おー、なんか自分の中の劣等感を消化する一つのきっかけにでもなったかな。
あ、でもそうですね、あんまりその声に対するコンプレックスってほとんどないかもしれないですね、うん、まあ声がでかくてうるさいとかはあるかもしれないですけど、いやいやいや、それぐらいかもしれないです
ね。でもその声を、ね、昔から知ってたからこそ僕もね今回こう5年ぶりにお声掛けしてラジオに出てもらいたいとか思ったところもあるしね、
はい、
だからそのまあよく僕は言ってはいるんだけど、
はい、
やっぱり自分の力だけでこう私はこれがやりたいっていうものとは別にさ、
うんうんうん、
人から依頼されたものをこうやっていく中でこう自分の求められているものっていうのは見えてくるっていうのはずっと思ってて、
はい、
でそのもちろんナレーション得意だけどどうしても自分やりたくないっていう人も中にはいるし、
はいはいはい、
でもおかみさんそうじゃなくて、まあ、やりたいとはちょっと思ってて、はい、かつ人の役に立てると思ってて、
はい、
でこうどんどん承認されていって、うん、それがもちろんまたねアニメーションにも生きてきてみたいな形で、
はい、
なんかその流転というのが利点というか、
はい、
回っていく中ではなんかその中で少しずつコンプレックスとかも解消していってるんじゃないかなって気はするんだよね。なのでまあなんか自分のやりたいことにしがみつくだけじゃなくてね、はい、なんかやりたいことをどんどん幅広げていくことによってなんか解決していくものがあるといいんじゃないかなと、なんかまとめたような話になってますけれどいかがでしょうか。
はい、確かその声に関しては最初に自分でやりたいですって言ってなくてちょっとやってほしいっていうので、うんうん、どんどんこう気づいたら好きになっていたことなので、
うんうん、
やっぱ意図せぬところでつながっていくもんなんだなってすごく思います。
そうだよね、そうだよね、はい、なんかそういう形で、まあ、それがね一つ、まあ、こればっかりがコンプレックスの解消法ではないけど、
うんうんうん、
まあ、そういう形でなんか生きやすく生きていけるといいなと僕は思っております。
はい、
はい、なんかうまくまとまったのかな。
いや、
ありがとうございます。はい、ということでね、もっともっとお話したいところではございますけれど、一旦ここでちょっとコーナー締めさせていただきます。以上、タスクの教えて〇〇でした。 CM に参りましょう。教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということで今回はね、モーションデザイナー、モーショングラフィッカー兼ナレーターのナレーター
ナレーターになりました
の岡美奈々さんにちょっとねゲストで出ていただきましてお話し進めさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日の感想いかがでしょうか。
なんかやっぱこう人と話すことで自分がうーんって思ってたこともこう気づかぬ、思わぬところでこうその絡まってた糸をほどいてもらえることがあるというか、うんうん、やっぱ人と話すのっていいですねって思いました。
いいよね、はい、なんかね、このコロナの中でなかなか人と会えない人もいるけれど、ね、
はい、
まあね、ちょっと縁を長くねつないでいきたいなと思っております。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今回のゲスト改めて岡美奈々さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第78回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、さあこれからね、おかみさんぜひいろいろとよろしくお願いします、はい、という気持ちで目いっぱいな山本タスクと
、キトキトモーショングラフィッカー兼ナレーターおかみななでした。
はい、ありがとうございました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。